こんにちは、白金工業 FM です。白金工業 FM はデータサイエンスや AI 界隈の話題を中心に、ブレインパッド社のデータサイエンティスト有志メンバーが熱いと感じていることを自由に話すポッドキャスト番組です。今日は4人でスポーツアナリティクスについて話していきます。まずは私がブレインパッドのデータサイエンティストの浅野です。そしてですね、今日は社外ゲストとしてスタートアップの代表をお二人お呼びしております。まずはスポーツアナリストの普及及び育成を行っている株式会社スポーツライト代表の木下さん、そしてプロスポーツクラブ向けのサーズサービスを提供しているスポーツミームの代表の長野さん、そして私がスポーツに疎いこともあり心強い仲間としてブレインパッドのコンサルの東さんをお呼びしております。というわけで本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
では簡単にで構わないのでお三方の自己紹介をお願いいたします。まずは木下さんからお願いいたします。
はい、今喋っているのが、スポーツライト代表の木下です。よろしくお願いします。普段はスポーツアナリストとして、ラグビーチームに帯同しながら活動しております。一方で自分の会社のところでスポーツアナリストの育成だったりとか、データ分析のところに力を入れていこうとしているような状況でございます。お願いします。
はい、お願いいたします。木下さんは大学とかでも講義をされているっていうお伺いしております。
はい、今年の秋学期から慶応大学の湘南藤沢キャンパスというキャンパスでスポーツのデータサイエンスという、講義を担当しております。
SFC と呼ばれるキャンパスですね。
はい、
ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、では長野さん自己紹介お願いいたします。
はい、スポーツミーム株式会社の長野と申します。弊社のことを簡単にちょっとご説明をさせていただきますと、いわゆるスポーツのデータ分析をやってる会社でして、主にはこの後ちょっといろいろ深掘っていただけるのかなと思ってるんですけれども、スポーツの選手の評価とかって、実際にはプロの現場でもなかなかうまくいってなかったりとか課題がたくさんあるって話を聞いてまして、そういったものをデータのアナリティクスとかテクノロジーの力を使って、適切に選手を評価したりとか、いわゆるリクルーティングだったりとか、そういったその業務にどう実装していくかっていうところのサービスを開発をしている会社になります。スポーツライトの木下さんとの関係っていうところで申し上げますと、ラグビーとか、いくつかの競技に展開しているんですけれども、ラグビーにおいても同じような課題であったりとかニーズっていうところをすごく今感じてまして、ラグビーにおける深い知見っていうところを木下さんからもいただきながら一緒に開発をしている仲間みたいな形で、今日は誘っていただいたのは私なんですけれども、そういった関係で今日はご一緒させていただいているというところになります。よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。はい、では最後東さん簡単に自己紹介をお願いいたします。
はい、ブレインパッドの東と申します。よろしくお願いします。私は普段は製造業とか流通小売業のお客さんに、データ活用のご支援をさせてもらっているんですけども、今回は私学生時代サッカーをやってたり、今も野球とかサッカー見たりスポーツ見たりするの好きなので、実はスポーツ×データアナリティクスみたいなところのイベントがありまして、今回そこで木下さんのお話を聞いてですね、今回こう篠金に出ていただけるということなので、今回は私も一緒にですね参加させてもらう形になりました。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。めちゃくちゃ心強いです。はい、僕も予習でこの土日にバスケットの B リーグの試合を見に行きましたので、はい、気合十分で臨んでおります。よろしくお願いいたします。
何の試合見に行ったんですか？
千葉アルティーリの B2 の試合なんですけれども、はい、開幕12連勝目の試合を、はい、見てきました。
すごい、こんな経験なんです。
そうなんです。はい、はい、そんなところでよろしくお願いいたします。今日は、そもそもスポーツアナリティクスとは何かというお話ですとか、スポーツアナリストって具体的に何をやってるのかみたいな総論のお話をした後に、業界の面白さとか課題感についてお話できればなと思います。トークテーマ的に前半は木下さんにお話ししていただいて、後半は長野さんにお話していただくみたいなのがメインになってくるかなと思います。じゃあまず最初はもう基本の木みたいな話からしてしまうんですけれども、そもそもスポーツアナリティクスとは何で、どういった分析をしてたりとか、どのようにデータ活用されているのかというのを、木下さんにお伺いできたらと思います。お願いいたします。
木下です。スポーツアナリティクスっていう言葉が今実はいろんな時代を経る中でかなり実はスポーツアナリティクス言葉の中でも細分化されていまして、もともとそのビデオコーディネーターと呼ばれているVHS の時代から対戦相手だったりチームの 映像編集するだとか、敵地にこっそりビデオを撮りに行くみたいな。仕事が、時代を経るにつれてテクニカルって呼ばれるようになったり、アナリストっていう言葉を持つようになりました。で、一方で、データ界隈で一番有名なのは、多分マネーボールだと思うんですね。オークランドアスレチックスの。一方で、そういうデータサイエンティスト的な仕事が徐々に2000年代から増え出したときに、スポーツアナリティクスっていう言葉が指すときに、その映像を編集する定性的なところ、例えば動作解析であるとか、対戦相手の傾向はどうなのかみたいな。いわゆる現場のアナリスト業務と、そうではない、バックオフィスで実際に編成業務だったり、選手評価のところにしっかりデータサイエンスを使っていくっていうデータサイエンティスト的な仕事っていうものを合わせた呼称がスポーツアナリティクスっていうふうになるかなっていうふうに認識しています。で、アナリストっていう言葉はやっぱりどうしてもデータを使ってそうな響きになっているので、ただ一方で競技の中でも分業化されていく中で、徐々にこうスポーツアナリストって言葉だけだとこうカバーしきれない領域だったり、スキルセットが実は非対称だったりするので、まあ、そのあたりが昨今のスポーツアナリティクスという言葉の難しさかなとは思ってます。
ありがとうございます。スポーツアナリストって、こう、一日の過ごし方とか、一週間のスケジュールとか、具体的にどのような分析とかされてるんでしょうか？
そうですね。まず、そのスポーツアナリストって言われるその言葉が指す場合は、9割方、そのビデオコーディネーター寄りの仕事をしている方を指すことが多いです。なので、僕らの一日としては、チームのスケジュールと一緒に動いていて、まあ練習があったら練習の撮影をして、その動画を編集して、後でコーチだったり選手が見返しやすくなるような、動画処理みたいなものをするっていうのが一日の、チームのスケジュール的にも、一緒にたい、あの、仕事している仕事ですね。で、その他空き時間に次の対戦相手だったり、次の対戦相手の、傾向だったり、例えばサッカーでいうと、この守備は4-4-2だけど、みたいな、攻撃の時は3バックになります、みたいな、ものを、まあ、ラグビーでも、まあ、近しいものが、考え方があるので、まあ、そういったもので対戦相手の傾向だったり、キーマンだったり、まあ、そういったものの、定性的な映像処理っていうのが、1週間の中ですね。で、自チームの試合が始まると、試合後に、この選手のタックル成功率はいくつとか、ボールキャリーを何回したかとか、まあそういったところを、まあ紙とペンが、高度なソフトウェアに置き換わったみたいな、仕事をしていくっていうのが、スポーツアナリストって言われる方の仕事の9割ぐらいは、そういう仕事を指すのかなと思ってます。
なるほど。そのスポーツアナリストってもう選手とか監督とかとの距離感もめちゃくちゃ近くて、もう練習にも試合にも帯同して、で、ビデオのフィードバックとかももらいながらみたいな感じで進めていくイメージなんですかね。
そうですね。見せるビデオのところとか、やっぱりコーチとシーズンの早い段階で、まあ、すり合わせをしていって、まあ、それが徐々にこう、まあ、完全に同じ目線になりきると、多様性って意味で良くないと思うんですけど、まあ、一定コーチの目に近いものを、まあ、作りながら、そうじゃない角度の意見も、まあ、映像的に出していくっていうところです。なので、対戦相手の特徴をまとめた映像を選手に見せるときの、その見せてる映像だったりを作っているみたいなイメージです。
確かにスポーツアナリストのイメージとしてこう撮影しているイメージなんですけど、あれ、こう具体的にはどんな場面でこう使われ方しているのかなみたいな、どういう映像を撮ってどんな使われ方しているのかなって結構気になってまして、動作解析だとか、まあ、先ほどの戦術とかって話ありましたけど、日々撮ったデータをどんな風に使われてるんですか？
僕らのスポーツアナリストの世界だと、タドルスポーツコードっていうソフトが、まあ、圧倒的な市場シェアを誇ってまして、基本的には練習中に、例えばどういう練習をしているかみたいなところの、いわゆるそのタグ付けみたいなも後から振り返るときにダブルクリックすると、その練習の映像が出てくるみたいな、っていうものをやりながら、僕らのチームの場合ですと、僕、浦安ディロックスというチーム所属をしているんですが、そのチームの場合だと、寄りのカメラとドローンのカメラで撮影をしながら、その動画が同期したような状態、同時に見れるような状況で、まあ、練習だったりをこうタグ付けしていくと、そうすると選手に映像を見せるときに、後からコーチがその映像を抽出して、例えばここ、立ち位置がちょっと良くない、もう少し広く立とうねと、あとはそれをドローンで見つつ、まあ、近いカメラで、この時もう少しこうパスするときに、こう体の角度どうした方がいいよみたいな、そういう、なんていうんですかね、動作解析ではないですけど、そういう、こう、スキル的なところだったり、戦術的なところのフィードバックを、まあ、コーチから、込めていくみたいなところですね。その下準備をしているみたいなイメージです。
そういう意味で分析そのものは結構コーチ監督と一緒にやるようなイメージなのか、木下さんの方で分析していてコーチで上げていくみたいな感じで、その辺ってどんな感じでこう分析作業ってやられてるんですか？
競技と人によりきりなところがちょっとあるところはあるんですけれど、僕は基本的に選手にコーチングすることは全くないです。で、人によってはそこまで介入する人もいれば、競技によってはアナリストにそこまで求める競技もあったりします。なので僕は基本的に直接やっぱり自分が作った映像で選手に見せるところまで行くのは、基本的には対戦相手の予習のビデオみたいなところが主になります。
監督としてこんな戦術を練習してこうやりたいんだけど、まあ、できてたできてなかったとか、まあ、どの辺が改善ポイントかみたいなところを監督からまあやりながら詰めて、それを選手にフィードバックするって形の使われ方ですかね。
そうですね。なんか、チームの、それも結構チームだって競技によるんですけど、ラグビーの場合は、コーチも割とそのスポーツコードっていう動画編集ソフトを使いこなせる人が多いので、自チームの例えば練習だったり、チームの試合の具体的なコーチングするようなフィードバックは、各コーチが、自分で各々ある程度、例えば動画編集しながら、フィードバックをしているみたいなイメージですね。ただ、やっぱりそれしつつ、対戦相手の準備までしつつだと時間足んないので、アイサイドのところに関しては、比較的こっちで引き受けてやってるみたいなイメージですね。
なるほど。ありがとうございます。試合中の分析みたいなところとか、こう練習風景の分析みたいなのの解像度はだいぶ上がってきました。ありがとうございます。先ほど、選手評価みたいなお話も、それとは別にあったと思うんですけれども、こちらの方って、どういった分析とかデータを扱っていらっしゃるんですかね。
実際現状、このラグビー界で選手評価ってなると、例えばボールキャリーをしたとか、パスをしたとか、うん、タックルをしたみたいなカウントデータをただそのパーセントで表すっていう以上のことはまああんまりなされてないっていうのがまあ正直なところ現状で、これがやっぱりビデオコーディネーターとデータサイエンティスト、よく徐々にこういろんな競技で役割が専業化されていったような流れで、スポーツアナリストって言われる業界だとやっぱりデータサイエンスのところにすごい強くてそこまでやってっていう方はまああんまり多くないっていうのがまあ正直な、まあ、業界の特徴といいますか課題感といいますか、そんな感じですね。
なるほど。ちょっと予習してきたんですけど、いわゆるスタッツと呼ばれる数値で表される評価みたいなところは経験値とかも溜まってきているけれども、それ以外の部分がまだ伸びしろがあるっていうことで、今後としてはそのスタッツの部分と映像の掛け合わせた分析みたいなのをやっていきたいみたいなのがこの業界の課題感とか展望だったりするんですかね。
そうですね。そのスタッツそう、どこまで細かく分析するかっていうところが、今のその僕がまさに課題感を感じていて、長野さんと今一緒にやっている事業につながっていくところがあるんですけれども、今そのタックルの成功とか失敗とか、そのレベルのデータであれば、もうタックル失敗の数をダブルクリックするだけで映像が出てくるみたいな。
うん、
そういうところまで、一次データというか、ローデータと映像のリンクはある程度なされていて、ただ一方で、じゃあタックル1回の価値とは、でボールキャリー1回の価値とは、キック1回の価値とはっていうところの問いに対して、それこの業界として答えが用意できていなかったっていうのが、長野さんとこういう事業を始めるまでの現状ですね、業界の。ラグビー界に関して言えば。
なるほど、ありがとうございます。スポーツって明確に、まあ、勝ち負けがはっきりしたりとか、点数っていうところにつながるので、なんかその貢献度っていうのは、目的変数がはっきりしてるんで、一見表しやすそうなんですけれども、なんかいざ説明変数として落とし込もうとしたりすると、いいシュートを止めた人と、悪いシュートを止めた人みたいなのでも同じ評価されちゃったりとか、こう難しさを感じるなと思いながら確かに聞いておりました。
これ割り込んでも大丈夫なんですか？
あ、ぜひお願いします。
私、ポッドキャスト初心者なもんで、いつ出てっていいのかなと思って。
もうガンガン入ってきちゃって大丈夫です。はい。
今、木下さんがおっしゃってたところ、で、まあ、どういうふうに、まあ、一緒にこう研究をしているのかみたいな話、少し申し上げますと、今、目的変数みたいな話があったと思うんですけど、スポーツにおいて、少なくともこうプロスポーツにおいては、一定こう勝利をするっていうことが、まあ、大きな目的になってると思うんですね。で、まあ、選手を評価するにあたって、じゃあ、チームが何をもってこう評価をするのかっていうと、当然、勝利が大きい目的だったら、勝利に対してどれぐらい貢献してるのかっていうことを測れることが、まあ、一番すごく重要そうかなと思っていて、じゃあ勝利って何だろうってことを考えてみると、実はすごくシンプルで、得点の総量と失点の総量、チームが獲得する得点の総量と失点の総量で説明ができるんです。何勝できたかっていうところが。これは古くは野球のピタゴラス勝率っていうもので、説明がされてきていて、これは得点を奪い合って勝利を競う競技においては、 まあ、基本的にはほとんどその資金に当てはまるっていうことが言われていて、まあ、つまり得点と失点をどれだけのこう総量を取るか、バランスを取るかっていうところで、チームがこう勝てるかどうかっていうところの数が決まってくるっていうものが、まあ、一つ言えるかなと思ってますと。で、そうすると、選手を何によってこう価値をつけるかとか評価をするかっていうところで考えるときに、どれだけそのチームに得点と失点をもたらしたのかっていうことが、チームのどれくらい勝率をもたらしたのかっていうこととほとんどイコールであると思っていて。で、そう考えると、例えば木下さんが今おっしゃっていたような、今ほとんどのスタッツにあるような、例えばバスケで言うとスリーポイント何本打って何本決めたのかとか、ラグビーにおいてはどれくらいタックルをしたのかとか、サッカーにおいてどれくらいデュエルで勝ったのかとか、野球において打点打率本塁打がどれくらいなのかっていうことが、その得点と失点に対してどれぐらいインパクトがあったのかっていうこととは、ほとんどつながってないっていうことが多いんじゃないかなと。もちろん、打点打率本塁打が高いに越したことはないとは思うんですけども、他にももっと得点と失点に対して同じぐらいインパクトがある指標ってあるんじゃないのとか、そもそもスタッツって人が数えてるものだから、人が数えられないもので得点と失点に与えているインパクトがあるんじゃないかとか、そういうことを考え始めると、実はなんか今僕たちが見ているようなスタッツっていうものが、どれぐらいそのチームが目的としているものに対して大事な意味をもたらしているのか、説明しているのかっていうことは、まあ、すごく大きな疑問を持つべきなんじゃないかっていうところから、まあ、僕たちの研究が始まっているっていうふうに言えるかなと思ってます。すごく一言で言うと、まあ、僕たちのその評価っていうところは、チームに対してそのある選手がどれぐらいの得失点のインパクトをもたらしたのか、これを明らかにしようっていう研究、いうふうに言えるかなと思っていて、まあ、それは必ずしもスリーポイントの確率とイコールじゃないし、タックルの数じゃないし、打点打率本塁打とイコールじゃないかもしれないっていうところを、いろいろこう研究で明らかにしていきたいなっていうふうにやってるっていうイメージです。
こうどうしてもスポーツだと華々しいシーンとかのものがピックアップされがちで、まあ、そういうのに数字としても目が行きがちだなと思ってたんですけれども、はい、意外な見解というか、はい、ありがとうございます。こう顕在化してない評価指標みたいなのって例えばどういうのがあるんですかね。
例えばですけど、バスケットボールで、グルーガイっていう言葉があるんですね。
とは何です
これ
か？
はなんか多分ですけど、直訳の僕の解釈なんですけど、くっつける人みたいな、ノリみたいな人だと思うんですよね、多分。グルーガイっていう。で、この人ってどういう人のことを指してるかっていうと、自分で点を決めてるわけでもないし、なんかブロックみたいな形で点を防いでるわけでもなくて、目立った指標がないですけれども。なぜかその人がコート上にいると、チームの得点が伸びていて、失点が抑えられている。こういう人のことをグルーガイって言うんですけど、それは、まあ、いろんな説があるんですけれども、わかんないですけど、その人のリーダーシップみたいな数えられないスタッツみたいなもので、全体の有機的にその周りの人をくっつける役割として機能しているのかもしれないし、もしかしたらこう圧みたいなものがあって、相手が攻められないような何かしらのプレッシャーをかけてるとか、もしくはそのディフェンスをするみたいなスタッツが生まれる前に、相手が攻められる空間を潰しているっていう、スペースを潰しているみたいなアクションがあるかもしれない。で、こういった人が今分かりやすくてこう測りやすいような指標には現れないけれども、何かしらの行動、振る舞い、そういったものがチームの得失点という意味で勝利に貢献している。まあ、こういう選手がバスケットボールだとアルティメットグルーガイとかグルーガイとかって言われるんですけど、明らかにこういう人って大事だよねっていうところを測ろうとしているっていうのが、まあ、得失点に対する貢献度、勝利に対する貢献度っていう、まあ、評価指標で、そうですね、評価したいなと思ってる人の一例にある。ラグビーだとなんかそういう言葉とかあるんですか？なんかそういうグルーガイ的な。
グルーガイっていう言葉はないですけど、まあ、いぶし銀とかそういう言葉は使いますね。潤滑油とか、なんかそういう多分いろんなスポーツ共通で多分使う言葉かなとか思ったりします。いろんな競技が同じ問題を多分含んでいて、バスケ以外も。例えばイニエスタとシャビをどうやってスタッツで測るのかみたいな。彼らのポジショニングの絶妙さは果たしてスタッツで測れるのか。いろんなスポーツをまたいで同じ問題が多分あっていて。で、そこをやっているっていうところを、スポーツミームさんが、SAJ っていうスポーツアナリスト協会のイベントで登壇されることが多かった。で、前々から僕は知っていたので、知り合いづてにちょっと紹介していただいて、そこからのご縁でっていうところです。
なるほど。確かにオフ・ザ・ボールの評価とか、直接こう目に見えづらいゴールにつながらない部分とか、あとなんか選手同士の相性をこうにバフをかけるような選手っていうの評価は、非常に難しいなと思いながら、 はい、お話聞いておりましたし、これって、なんというか、現場ではもう定性的に監督とかチームの目で評価されているみたいな世界観なんですかね、今は。
現状そう思っていたんですけど、最近リバプールのデータサイエンティストが辞めて本出したんですけど、実はそのデータサイエンティストが裏でかなり動いていて、例えばリバプールのフィルミーノっていう選手がいるんですけど、その選手はすごいスペースを周りに作るっていう、本人がすごいゴールを決めるわけではないけど、その人が作るスペースで周りが生きてゴールするっていうことが分かっていて、獲得を決めたのがもう2010年代の話なんですよ。
ああ、そうなんで
な
す
の
ね。
で、お金が集まってる競技では、おそらく表になってないだけで、かなり進み始めているっていうのも一定あるかもしれないです。
なるほど。確かに2014年のワールドカップでドイツが優勝したのは、そういう分析の賜物なんじゃないかみたいなのも結構出てきているので、データの力でも結果も出始めてるんだなっていうのが、よくわかる事例がありますね。
そういうと、なんか、こう、点数の入るスポーツと少ないスポーツってあるような気がしていて、バスケットとかってのは結構何十点とか何百、100点いくと思うんですけど、サッカーってこう0-0とか1-1とか2-1とかいう時に、得失点に結びつくっていうだけだと、なかなか評価しづらい。例えば0点でしたって言った時にディフェンス3人の誰が効いたんだっけみたいな評価って、むちゃ難しそうだななんて思ってるんですけど、それはあれですかね、こう、さっき言ったこうスペースを作るみたいな中間的な指標を、まあ、スポーツの中で何どうにかして生み出して、それを評価するみたいな感じなんですか？ラグビーもまあ点数は多いと思うんですけど、得点シーンとして少ないような気がするんですけど、その辺どういうふうに評価しているんですかね？
実際、ラグビーの場合だとトライ、そんなに試合中に多発するわけではないっていう、その競技上のやっぱり特徴があると思うんです。で、そういう場合に、やっぱり結局は確率だから運だところがありました。ただ一方で、期待値の高い行動を積み重ねていけば、それは収束するはずっていう考え方もあると思っていて、そういうところで、まあ、我々としてはそういう、得点期待値の高いプレーを積み上げていけるような選手っていうのを、ラグビーでも、スポーツミーム社と一緒に開発して、今、絶賛、開発中というところですね。
そうですね。なんか、ちょっとそこは、僕の意見も簡単に申し上げますと、おっしゃる通り、その、点がいっぱい入るスポーツと、人数も結構絡むと思っていて、人数が少なくて点がいっぱい入る。例えばバスケットボールとか、そういうスポーツの方が、誰が出てて、どれぐらい得点が移動したのかっていうところで、あんまり細かいところは気にしなくても、その一人一人の影響度って見やすいスポーツっていうのは、やっぱ競技特性でもあると思うんですね。で、おっしゃる通り、その人数が多くて点が入らないってなると、誰がどれぐらい影響してたのかってすごく測りにくいっていうのは事実だと思っていて、ラグビーもその、どっちかというとそっち側なのかなと思っていますと。なので僕たちはバスケットボールとかではやってないんですけど、ラグビーではやってることとしては、今木下さんがおっしゃっていたように、その各プレーの集計値ではなくて、各プレーに得点換算した期待値をつけるみたいなことをやっていて、それが必ずしも得点を生んでなくても、過去のそのプレーの統計情報を見ていくと、ここでこういうプレイをすると、だいたい0.1点分ぐらいの価値を生んでるよね、みたいなものをプレイに付与している。で、その積み上げで各選手のそのプレイの質みたいなものを評価するみたいなことをやっていたりはします。で、サッカーも多分こういうアプローチはかなり多く使われていると思っていて、例えば浅野さんが今おっしゃ、先ほどおっしゃってたドイツとブラジルの多分戦いだと思うんですけど、あれって多分よく言われてる話だと、ほとんどの主要スタッツにおいては、ブラジルが全部勝ってたはずなんですよね、あれ確か。シュート数とか、パスの数とか、パスの成功率とか、まあ、いわゆるこうクラシックなスタッツにおいては、すべてブラジルが上回っていて、なぜドイツが勝てたのかって説明が難しいって言われてたんですけど、こういった質っていう観点で見ると、ハッキングレートっていうパスの質がすごく注目されていて、これって、パスって横にこうパス回しするパスも1成功率だったりパス数じゃないですか。でも、縦パスと同じカウントされますけど、全然質が違いますよねっていうので、パッキングレートってその1本のパスでどれぐらい敵を抜いたかっていう指標なんです。で、それを見るとドイツの方が圧倒的に高かったんですよ。なので、パスの数はそんなに多くないし、成功率も高くはないんだけれども、敵を抜いたパスの数は圧倒的に多かった。で、こういう一つ一つのパスとか数じゃなくて、その質がどれぐらいだったのかっていうところを見ていくと、やっぱり得点に結びつきやすい質の高いパスとかシュートを打っていると、確率論的にはやっぱり勝敗的には影響があるよねっていうところは、なかなか点が入らないスポーツにおいても評価をしやすくする一つの切り口なんじゃないかなとは思っていて、まあ、そういったところでいろいろ木下さんからもラグビーってどういうものが得点に関係しそうなのかとか、このプレーにはどういう意味がありそうなのかとか、まあ、そういったものを伺いながら 得点期待値みたいなものを付与して研究開発を進めているっていうことをやっていたりはします。
なんか少しだけビジネスに絡めず、私こう例えばこう小売店舗の品揃えみたいなことをデータサイエンスで決めようとしてるんですけど、当然こう売れてるものを置いていくっていうのがまあ単純なこうやり方だと思うんですけど、でも当然こう人間ってこう店舗に行って品揃えを見て選ぶ中で選んでるだけなので、例えば大中小が担当あった方がいいとか、ブランドを2、3種類売った方がいいとかっていう、こう、売り上げには見えないけども、そのこう、売り上げに貢献しているものっていうのは評価できていなくて、そこ結構難しい問題なんですよね。まあ、まさに同じかなと思ってて、実はイニエスタがいるからスペイン強いんだって言った時に、単純に点数だけ見ててもわかんないと思うんで、なんかそこは同じだなと思いながら、スポーツの方がその辺やられてるんだったら、こう、ビジネスに今応用できないかななんてちょっと考えましたね。なんか、その辺ってご存知だったりしますか？
想像ではあるんですけど、その売上と支出を得点と失点と捉えるならば、多分営業担当の社員の方って多分スポーツ選手と同じだと思っていて、そういう意味では商品だけじゃなくて、ある意味スポーツとしての営業みたいな、営業力みたいなものをもしかしたら可視化できたり、その今だと多分担当店舗の売上が1位か2位かで営業ナンバーワンが決まるみたいなことあると思うんですけど、実際営業って多分一人で動いてることもあると思うんですけど、おそらくチーム単位で動くことも多分あると思うんで、そしたらもしかしたら人事 DX とかにももしかしたら応用できるんじゃないかなと、そんな想像ちょっとしたりはします。
なるほど、同じですね。確かに全然当然受注だとか売上って本当最終的な KGI でしかないと思うので、家庭の KPI がいっぱいあるはずで、訪問回数だとかまあなんかいろいろやるんですけど、なかなかそれだけじゃ測れてなくて、すみません、私は知らないかもしれないですけど、スポーツから応用するっていうのはなんかすごく面白い話かなって今聞いてましたね。
ブルーサラリーマンがいるかもしれないです。
そうですね。
営業部隊って多分なんかソロで測られるイメージあるんですけど、個人的には。実はなんか優秀なエースだけで集めると、働き鉢みたいな理論で働かなくなってしまうみたいなこともあるかもしれないし、ちょっとサボる人が中にいた方が、こいつのためにみんな頑張って支えないとので全体の生産性が上がるかもしれないし、実はそういう人は評価されるべきなのかもしれないし、いうところで、なんか組み合わせで評価をする。チームスポーツとして営業部隊も評価する。みたいなことは、実はこうスポーツから応用できる一つの考えかもしれないなとは思います。
スーパーの棚とかだともしかしたら、全然売れてないけど、それがあるがゆえに周りの商品が売れる商品とかあるかもしれないですもんね。
そうですね。これ買うよりは全然いいな、みたいな感じで。確かに。
いや、本当になんか今スポーツとの課題感と実は似ているところがあるんだなって感じですね。
スポーツとビジネスの課題感本当に似ているなと思ったのが、ちょっと話戻ってしまうんですけど、さっきの永田さんのお話のパスでどれだけ敵を抜いたかっていう KPI、 この質の良い KPI の設計みたいなのって分析にめちゃくちゃ影響するなと思っていて、なんかこの辺ってもうドメイン知識と仮説をもとに実際に分析して明らかにしていくっていうアプローチしかないんですかね。
そうだと思います。やっぱり一定のドメインの知識は必要だと思ってます。で、本当に多分、すごくざっくりとした考え方としては、まあ、得点を取ったら勝つ。で、得点を取れるところに価値をつけましょうっていうところで、得点を取るってどういうことかって、基本的にはゴールに向かっていくことなので、自分のエリアにいるよりは敵の方に進んだ方が偉いっていう考え方。うんうん、パスも横に展開してても、何も得点を生まないので、前に進んだ方が偉いよねっていうところで、先ほどのパッキングレートみたいな考え方があると思うんですよね。なので、基本的な考え方は多分そこが前提になると思うんですけども、なんかどういうプレーを持って前に進めるのかとかって、僕はほとんどラグビー、まあ今も勉強中なんですけど、なんかやっぱり分からなかったので、どういうプレーで前に進めようとしてるのかとか、このアクションにはどういう意味があるのかとか、どういうことを目的としてるのかっていうところは、やっぱり深いドメインの知識とか、背景にあるその目的だったりとかっていうところは、いろいろこう理解を深めた上で意味付けをしていかないと評価は難しいのかなとは思って、そのあたりはすごくいろいろご支援を特にいただいているっていうところではあります。
聞けば聞くほど選手のパフォーマンス評価ってめちゃくちゃ難しいなと思い始めてるんですけれども、この選手のパフォーマンス評価をするSaaSサービスをやってるのがスポーツミーム社さんっていうことなんですかね。
そういうふうに理解していただけると嬉しい。まだいろいろ日々手探りで実験中ではあるんですけど。
なるほど。簡単にサービスについてもお伺いできますか？
ありがとうございます。基本的にはマネジメント寄りの分析サービスというところの位置づけで考えてまして、うん、ちょっと一番最初の話から、ちょっと整理を、ちょっと墨分けをしますと、なんか二軸 イメージしていただきたくて、一つ目の軸が、現場とマネジメント寄りみたいな。なんで少しこう管理職とか、まあ、エグゼクティブ層みたいな人と、もうちょっと現場でヘッドコーチとか、まあ、実際にこうコーチングでプレイする人たちみたいな、管理層と現場層みたいなところを一つ軸に持って、で、もう一つ軸を置いたときに、これはなんかデータの記録収集みたいなものと、その収集記録したものから分析をするみたいな領域がもう一つ片方にあるとしたときに、結構一番最初にこう木下さんの話にあったのって、現場寄りの軸の方の、かつデータを収集したり映像を整理したり、そこから映像から意味をもたらすという分析をしたりっていう、ちょっと現場寄りの多分領域だと思うんですよね。今結構アナリストで一番多いのって。で、僕たちが今やろうとしてるのって、マネジメント寄りの、分析領域っていうところをやろうとしていて、こう集まったデータだったりとか、もう取られているデータから収集されてきたデータを僕たちがうまく使って、それを分析することによって、マネジメント層のいろんなこう意思決定に使ってもらえる、まあ、ソフトウェアだったりとかデータ。まあ、こういったものを今開発しようとしているっていうのが、まあ、大きくこう分類をするとそういう違いがあるのかなとは思っています。で、なんかもうちょっと具体的に申し上げると、マネジメント層が、一番気にしていることの一つとしては、まあ、チームの編成かなと思っています。というのも、いわゆるこう経営上支出の半分以上、だいたい50%から、まあ、多くて70%とか、を割いてるのって、選手人件費っていう科目で、まあ、かなり、ここの投資がうまくいくかどうかっていうところで、まあ、経営自体が左右されるみたいな、まあ、それぐらい大きなインパクトを持っているところで、まあ、にもかかわらず、まあ、実はすごく現場で、この選手を獲得しようとか、この選手の契約を今年で終わらせようかどうかみたいな会話って、まあ、思ってる以上に結構アナログだったりとか、あまりこう、科学的な根拠に基づいてないっていうことが多くて、なんかそういったところにちゃんとこう意思決定に、まあ再現性のある意思決定ができるとか、まあ適切な投資がしっかりできるというところの、まあデータのサービスというところを今作ってるっていう、なんかそういったイメージかなと思っています。
なるほど。ありがとうございます。確かに、業界全体で見ると、そこすごくレバレッジ効くなっていうのもよくわかりますし、監督が他のチームのデータとか、他のチームの選手を細かく見てまで、この人引っ張ってこようとかもなかなか難しいと思うので、こう自チームの分析だけじゃなくて、他のチームの分析にも転用できるっていうのは、すごいこう、監督もありがたい、さぞありがたいだろうなと思いながら、今お話をお伺いしておりました。
そうですね、まさに、なんかそこが、すみません、もう自分たちの話じゃなくて、本で読んだ知識を喋るだけになってしまって恐縮なんですけど、やっぱり本でやっぱ書かれている、いろんな本読んで書かれているのは、やっぱりどうしても、監督って、例えば仮に5連敗したら、首が見えてくるってなった時に、知らない選手を連れてくるのはやっぱり嫌がる。自分が知ってるぐらいの活躍をする選手、自分が過去に教えた選手を好んで連れてくる傾向がある。っていうのが多分どのスポーツでも近しいことが起きていて。はい、で、一方でやっぱなんでリバプールが成功したかっていうところは、もともとドイツって監督とスポーツディレクターって言われる、編成とか、そういう業務を行う人っていうのが、ツートップ制でこう、働く仕組みっていうのが一般的なんです。で、そこに親しんでたクロップっていうドイツ人が、イングランドに来た時に、その SD 制に対してすごい好意的だったっていうのが、成功のすごい大きな要因っていうふうには言われてます。そういう意味では、人の目はものすごい大事で、最終的に人の見る目であったり、その人自体の魅力で選手が来るか来ないかは絶対決まったりする一方で、そこに頼りすぎると、属人的にあまりにもなりすぎて、かつ科学的な根拠に乏しい状態で、独裁状態になってしまうような危険性もはらんでいるので、そこのバランスを多分両輪うまく取りながら、できていくのが多分もしかしたら一番すごい理想的なチーム作りなのかもしれないなっていうのは、日々感じますね。
なるほど。いや、ありがとうございます。課題感等も分かってきたところで、サービスに話を戻してみると、まあ、そういった課題感がある中で、そう、スポーツミーム社のサービスって具体的にどういう情報を提供して、どういうサポートをしてるんですかね。選手のパフォーマンス評価って言っても、先ほどのようないろいろ KPI があったりとか、チームによっても特に重視する KPI とかも変わってくると思うんですけれども、そのあたりってどうやられてるんですかね。
ありがとうございます。ですね。基本的には、各選手に、まあ、どれぐらい貢献したのかっていう、まあ、その結論的なデータを、まず出すことを、まあ、目的としています。というのも、今、データがあるかないかっていうところでいくと、世界中のほぼ全選手に関する、 映像のデータだったりとか、まあ、いわゆる細かいスタッツのプレイのデータっていうのは、まあ、大体手に入る環境になっていて、もう日本の、まあ、バスケットボールも、おそらくラグビーも、どのクラブも、そういうレベルのデータっていうのはアクセスすれば手に入るっていう環境はあるんですね。ただ、そういう映像を全部見るわけにもいかないし、何百人とかの映像をフルゲームで見るわけにもいかないですし、先ほどのそのスタッツ、細かいものを全部見ていっても、結局それがどれぐらいインパクトがあったのかとかも、あんまりよく、多すぎてよくわからないみたいなことが起こっていて、で、結局この選手はいろいろやっているけれども、こういう特徴がありそうだけども、チームにどれぐらい貢献したのかっていう、その結論がよくわからないっていう状態になっているので、まあ、僕たちとしては、冒頭申し上げた通り、得失点に対して、まあ、勝利に対して、どれぐらい貢献をもたらしたのか、こういうところを、まずはこう、示していく。で、チームにそれがわかるような情報を提供するようなダッシュボードであったりとか、まあ、データ、レポートを作ってご提供しているというような、まあ、そういったサービスをまずはやっているというところにはなります。なので、ちょっとイメージとしては、いろいろこう、選手の獲得候補が上がってきていて、その選手たちがどれぐらいの貢献度なのかっていうところを、まあ、評価データから私たちがこう明らかにしていって、で、その中でさらにいい選手の中から絞り込む際に、まあ、特にこういうポジションで、こういう特徴を持った選手が欲しいっていうところで、まず貢献できる選手の中から必要な特徴に絞り込んでいくっていう、まあ、そういうフローに今変えようとしてるっていうところが、まあ、結構具体的なイメージに近いのかなと思ってます。で、こういう特徴があるけれども、実はなんか守備は全然サボっていて、チームに対してはトータルで貢献してないみたいな選手を、まあ、前段で省けるみたいなイメージ。ちゃんと貢献できていることが前提で、まあ、その上で必要な特徴、チームに今必要としているピースになりそうな特徴を持っている選手を選ぼうというところで、なんかまずこう、いい選手って誰なのかみたいなところから、まず選べるようにしようというところを変えているところが、まあ、変えようとしているところが、比較的こう新しい部分というか、提供できる価値の一つなんじゃないかなと思って。
貢献度の評価みたいなのって、特徴量をもとに機械学習みたいなのを通して、この人の貢献度は0から1で言うと0.7ですみたいな、最終的な値を出すみたいな、そういうのをイメージすればいいですかね。
そうですね。イメージはそれに近いです。近いかなと思います。実際にこう手を動かして、アルゴリズムを開発しているのは私じゃなくて、CTO の中村という、優秀なエンジニアがいて、で、彼がやってるので、私がちょっと適当なこと言うと間違ってる可能性は、かなりあるんですけれども、大きく2つのアプローチがあって、1つは、まあ、その選手がどれぐらいコート上にいるときに得失点に対してインパクトがあったのかっていう、そのいろんな敵チームとか味方チームとかの、まあ、どういう人が今コートにいるのかっていう記録と、その時の得点の変動っていう、何をしたのかっていうのは一旦無視して、その人がコートにいるときのインパクトだけをずっとひたすら追っていくっていう、計算の仕方と、まあ、もう一つは、多分話の途中にもあったと思うんですけれども、その選手がどこでどういうプレーをしているのかっていうところを追っていって、そのポジションでこういうプレーをすることは、これまでのそのリーグの記録を見ていくと、どれぐらいの期待値とか得点の価値があるのかっていうところを分析したモデルがあるので、まあ、それでこう、プレーごとにこう、期待値とか得点の価値を累積していくっていう、なんかボトムアップ的なアプローチと、あと単純にその人がいることによって得失点がどれぐらい変動したのかっていうトップダウン的なアプローチみたいな、なんかそういうなんか2つの軸で選手を立体的に評価しようとしてるっていうイメージになります。
なるほど。ありがとうございます。
質問に対して回答がうまくできてないかもしれないですけど。
ええー、よくわかりました。バッチリです。しかもこれ、このアルゴリズムの人工知能学会に提出されて優秀賞にも選ばれたっていうことで、論文を小ノートの方にも貼っておこうと思います。
ありがとうございます。だいぶ昔の、しかも題材がアイスホッケーっていう ですけど。でもそれもかなり近しいものですね。シュートって言っても価値が全然違うっていうところを研究したものなので。
なるほど。ありがとうございます。残り3分というところもあって、締めに入ろう。いや、まだ話したいんですけどね、いろいろ。すいません。ちょっと締めに入ろうかなと思いつつ、何かこれ話しておきたいっていうことある方いらっしゃいますかね。
僕らとしては、なんか今こういう活動をラグビーで、僕はラグビーの分野を一緒にスポーツ弁務所でやってますし、ラグビー以外だとバスケのところで、スポーツ弁務所がすごい、こう、なんていうんですかね、データ分析のところで、ある種、選手評価の革命的な、革新的なことをやっているので、少しでもいろんな人が知ってくれて、これをなかなかクラブの経営者がどこまで感度高く聞いていただいてるかはちょっとわからないです。もし聞いたクラブ経営者の方とか GM の方とかいらしたら、ぜひ我々にご連絡いただければ嬉しいです。
会社のホームページも小ノートに貼っておくので、ぜひご興味ご関心ある方、はい、お気軽にクリックしてもらえればと思います。はい、ありがとうございます。長野さんも最後に何かございますか？
そうですね、なんかちょうど今盛り上がってきたので、もっといろいろ話したいことあるなと思った矢先の、もうあっという間に時間過ぎてしまった。
そうですね。
なんか一つだけもう少しだけ付け加えさせていただくと、なんか今こういう評価データでチームがこう選べるみたいなところとか評価できるってところを作ってるんですけど、もうちょっとあの俯瞰してみると、あの移籍のマーケットが僕たちの今、まあ、マーケットが対象になっていて、選手を獲得するときに、ね、何が起こってるかっていうと、エージェントっていう存在が間にいて、選手の間に入って取引をしてるんですね。でこれって最近思うんですけど、ずっと昔でデータとかインターネットが発達してない段階だったら、エージェントってすごく情報を持ってることに価値があったと思うんですけども、これだけ映像とかデータが溢れてる中で、本当に今からこの移籍のマーケットを作るときに、エージェントっていう存在がどこまで必要なのかなっていうところは、なんか本当にゼロベースで考える必要があるのかなと思っていて、結論なくならないとは思うんですけど、機能が変わるとは僕は思っていて、なんかそういった業界の構造自体にアプローチしようとしてるっていうところが、あの広いテーマでは僕たちが今考えてることではあるのかなと思っています。なんか本当にこうスポーツ界も含めてですけど、レガシーでアナログでいろんな人が困ってる業界もあのスポーツにすごくたくさんあって、なんかそういったものをアナリティクスとかテクノロジーで、まあ、変えるきっかけっていうところは、あの今すごく一緒にこう木下さんたちとも取り組みながら作ってる部分ではあるので、ぜひ、まあ、なんか興味がある方とかいれば、あのスポーツそんなに詳しくなくても面白そうだなと思ってくださる方がいれば、あの X の DM でもあのホームページからでもぜひなんかご連絡いただけると嬉しいなと思ってます。
ありがとうございます。いや確かにエージェント、どうしても自分が持っている手持ちの方からどうしてもおすすめしちゃったりとかせざるを得ないみたいな力学がどうしても働くと思うんですけど、そこをテクノロジーでそこの正しさを評価したりとか、あるいはあの別のチームにマッチングしてあげるとお互いウィンウィンになるよねみたいなことができるなと思ったので、すごいいいですね。ありがとうございます。
あの最後、あの会社も M&A っていう領域があって、そこは会社を買う買わないみたいな話はまさに選手と同じだなと思っていて、今そこは結構デジタルなプラットフォームでこう売り買いというか情報の流通が進んでいるので、そのあたりはスポーツ業界におけるエージェントさんがいなくなるわけじゃないですけど、次の形をひょっとしたらこうに参考になる部分はあるのかななんて見て、あの聞いてて思いましたね。はい、
調べてみます、私の方でも。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあこんなところで、今日はスポーツライトの代表木下さんと、スポーツミームの代表長野さんと、ブレインパッドのコンサル東さんと、データサイエンティストの浅野でスポーツアナリティクスについてお話ししました。ありがとうございました。
ありがとうございました。